30、40代女性の心のお悩み解決、今井紗衣子と
由美子のそれわかる。
はい、ということで6月第2週のそれわかるが始まりました。皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、ということでね、6月もすっかり6月すっかり6月
って言ったとかして、6月もすっかり6月ね、も
う、はい、入りきったなって感じ、はい、そうそうそう、しますけれども、
完全に6月に
完全に6月、いかがお過ごしでしょうか、はい、本日も、お悩みいただいております。由美子さん、ご紹介をお願いいたします。
はい、旅行好きさん、30歳の方からです。
はい、
暖かくなるのは嬉しいはずなのに、なぜか気分が落ち込んでしまいます。夏が近づくと毎年どこか不安定でやる気も出ません。体調のせいなのか心の問題なのか、どうすれば軽くなるのでしょうか、というお悩みをお寄せいただきました。
はい、旅行好きさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ね、夏が近づくと気温も、うん、もう本当にぐんぐん上がってるというか、
確かに確かに、
ね、夏暑すぎるからね、どんどん上がっていってね、暖かくなるだけじゃなくて、もう本当に暑いって日もあるけれども、うん、うん、ね、普通だったら嬉しいはずなのに、なぜか気分が落ち込んでしまうってことですよね。うん、しかもそれがこう毎年っていうことなんですけれども、うん、うんうん、なんか。一つは毎年こう、その、夏が近づくにつれて不安定になるとか、やる気が出ないっていうことによって、何かこう、日常に支障が出てるのかな、みたいなところは少し、日常にとか、体調にとか、なんか、出てるものがあるのかな、っていうのはちょっと気になったところですかね。例えばもう、不安定でやる気も出ないみたいな時に、なんかもう起き上がれないだったりとか、なんかこう不眠みたいになっちゃう、うんうん、夜眠れなくなっちゃうとか、電車に乗れなくなっちゃうみたいな、なんかそういうこう本当に体調に出てたりとか、日常に支障をきたしてるような場合は、毎年のことではあると思うんですよ。毎年のことってことだから、うん、なんかある程度経ったら落ち着くものなのかなとは思うんですけれども、うん、通院とかも少し考えてみてもいいのかなっていうのは思いましたかね。うん、なんか、季節性情動障害ってこう、まあ一般的には冬とかで、日照時間短くなって、なんか鬱っぽくなっちゃうみたいな、うん、その季節的なものによって、うん、そういう、鬱っぽさが、抑うつ感が出てきたりとかいうのってね、うん、聞いたことあるかもしれないんですけれども、必ずしもこう、なんだろうな、冬だけに限らないと思うので、うん、毎年そういうのがあってすごく辛いっていう場合は、病院に行ってみるっていうことも考えてみると、うん、いいかなっていうのは思いました、うんうん、ね。で、もう一つは、いや、そこまでじゃないんだけども、なんとなく、こう、うん、だるさがあるとか、うん、やる気が出ないとか、うん、なんかそういう感じですっていうので、あれば、まあ、メンタルの問題というか、心の問題というか、うん、まあ、捉え方みたいなのを変えてみることによって、少し軽くなる可能性はあるかな、というのは思ったとこですかね。例えば、旅行好きさんが、こう、くださった、お悩みの文章の中に、暖かくなるのは嬉しいはずなのにって書いてあって、まあ一般的にはそういうイメージですね。寒い冬よりも暖かい方が、活動的にもなるし、なんとなく気分的にもポジティブにもなれるみたいなところあると思うんですけれども、でもそれって必ずしも暖かいイコール嬉しいってものではないと思うんですよね。暖かいってことと嬉しいって感情は全然つながりがない人もいると思いますし、逆にこう暖かくなるとか、まあ暑いってこと、夏ほどではないけれども、暖かいってことに別にメリットがない人にとっては、なんか冬の方が好きな人にとってみれば、ああ冬終わっちゃったなって気持ちになるかもしれないみたいなところで、旅行好きさんが持ってるその暖かくなるっていうことへの価値観みたいなものって、 見直してみてもいいかなって。温かくイコール嬉しい、温かいイコールアクティブなのに自分はそうじゃないみたいなとことによって、なんかこうそうでなければならないみたいなプレッシャーとかがあるのだとしたら、それってすごいストレスだと思うんですね。なので、そういうところから少し見直してみてもいいと思うし、暖かかろうが寒かろうが、私の生活リズムは一定ですって人もいると思うんですよね。だからその暖かいから夜遅くまでなんかアクティブにしてなきゃいけないとか、朝早く起きなきゃいけないってわけではないと思うので、自分の生活リズムとか、自分の心地よいリズムを季節に左右されずに、まあ守っていくみたいなことをやってみてもいいかもしれないかなっていうふうには思いましたかね。で、もう一つは、毎年、こういう、なんて、状態になってしまうっていう時に、なんかもしかしたら、やってる対処法みたいなのが何かしらあるのだとして、それがこう、うまくいくものといかないものがあるなら、うまくいってるものは今年も引き続き取り入れつつ、うまくいってないものはもうやめちゃうっていうことをやってみるといいのかなっていう、自分にとって、一定であれるような対処法を見つけていくっていうところで、何か見つけてもらうといいのではないかなというふうに思ったところですかね。ゆみこさん、なんか季節的な変化、気分の落ち込み変化みたいなのってありますか？
私はですね、前もちょっとお話ししたかもしれないんですけど、私は冬至に向かって非常に気分が落ち込んで
出てましたよね。
ので、そう、冬場の冬至に向かっては非常に自分でも、あ、気分が落ち込みやすいなとか、やる気が出ないなみたいな、感じが分かってきたので、当時に向かっては、一応、省エネモード。もう。
省エネモード。
省エネモード。無理をしない。
無理をしない。
早く寝る。
うん。
体調を整える。温かいもの食べる。みたいな。そんな感じで。で、一つ、まあ、当時を目安にして、あ、当時、終わったと思ったら、こう、普通の活動というか、なんていうのか。そんなにこう、あ、無理せず、過ごせる。当時に向かってあまり予定を詰めすぎない。
自分のこう、特性というか、
そう、年末だから
知ってるからこそ。
そう、やっとかなきゃ、20日までにやっとかなきゃいけないとか、そう、あんまりこう、詰めすぎない。
大事ですね。
そういう風にはしてますね。そういうのはありますね。
なんか旅行好きさんもね、もしかしたらそういう、
もしかしたら
季節的なものとしてね、なんかあるのかもしれないですよね。
私の当時理論で言えば、
私の当時理論で
言ったね。私の当時理論で言えば、旅行好きさんはもしかしたらこの夏至に向かって、で、ちょっと落ちこ、こう、気分が落ち込みやすくなるかもしれない。で、秋分の日9月ぐらいまでは、なんとかこう、やり過ごそうじゃないですけど、あまり無理をしないで過ごそう、みたいな。
省エネモードでね。
省エネモードに。省エネモード。夏至から冬至の間は、みたいな。
そうですね。なんか、
そう、
季節的なものって、でも、ありますよね。なんだろうな。なんかそこまですごく気分が落ち込むとかじゃなくても、なんか秋に落ち込むって人もいると思うし、私もなんか一時期毎年4月になるとすごい吐き気がするみたいな、なんか時期があって、もうこれ何なのこれっていう、これ何なのっていう時期とかがあったんですけど、まあ、いつの間にか気にしなくなって、たのかな。なんか一時期はもうなんか春が来るっていうのが嫌だったみたいな、20代半ばぐらいですけどありましたけど、 なんか自分のリズムとか気にせずにいられる過ごし方みたいなものが見つけられるといいかもしれないし、ゆむこさんが言ったみたいに、まあ、この時期は自分にとってのこの時期はこういう時期だから、それに合わせて過ごすみたいなことをやってみてもいいと思いますし、なんか、そのね、軽度、重度みたいな、ところで、通院するしないみたいなものを選んでいただくのも大事だと思うし、暖かくなるっていう、この季節が旅行好きさんにとってどういう季節なのかっていうのを、ちょっとこう、まあ見直すというか振り返ってみて、それに合わせた過ごし方をしてみるっていうのもいいかなっていう、大事かなっていうのは思ったところですかね。ね、できることから取り入れていただくといいのではないかなというふうに思います。はい、ということで、このポッドキャストでは皆様からのお悩みを、応募しております。ゆむこさん、ご案内をお願いします。
はい、番組では皆さんからのお悩みをお待ちしております。番組ポッドキャストの各エピソードページにリブラボラトリー公式 LINE の URL を載せています。公式 LINE を登録後、メニュー画面よりお悩みを投稿してください。
皆様からのお悩みお待ちしております。
お待ちしております。
はい、ありがとうございます。ということで、6月も半ばになってきたわけですけれども、それこそね、お悩みじゃないんですけど、どんどん暖かくなっていく夏に向けてね、季節も、まあ、変わっていく時期ではあると思いますし、まあ湿気もね、高い。私は湿気が高いと不快だと感じるんですけど、不快だなって季節にもなってきつつも、なんかこう楽しく過ごせるものとか、さっき言った自分のペースを守れるような過ごし方が私もできるといいかなっていうのは思っているところですね。はい、ということで皆様もまた1週間元気に過ごしていただけたらと思います。本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではまた来週、さようなら。
さようなら。